作劇ネコラジ、皆さんこんばんは。今回作劇ネコラジネコラジだって
ネコラジなんか可愛いです
ネコラジ可愛いですよ。でもこれ面白いから使っちゃおう。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます新町です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは参加してくださる塾生の皆さんお願いします。
はい、今回の脱皮をどうでもいいから早く終わらせろと作品のクオリティも何もなしに断言された階段です。
はい、お疲れ様でした。はい、
SF 担当遠野です。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで作劇ネコラジが始まりました。
ネコラジが
ネコラジがネコラジが過去の放送でネコラジって噛んだ熟成いるのかな、ちょっとこれ調べてみた。
いない、
か
わい
い、いない、いない。やったやった。じゃあもうこれから私の回は作劇ネコラジでいきます。にゃ
ー、まあっていうか物も忘れてこなくていけません。
そうですね。いやー、まあ世間ではハロウィンということで、ハロウィンって一体何ぞやという話なんですけれど、遠野さん、ハロウィンって何ですか？
ハロウィンというのは、うん、ヨーロッパの方にある、うん、主にケルト民族の方たちにとってのお盆みたいなものです。
なるほど。海田さん、ハロウィンというのを一言で言うとどんな祭りですか？
とりあえず、トリアコはトリートと言ってな、他人の家に突撃したら、
なんてなんて
トリコはトリートと叫び、他人の家に 突撃したら、お菓子をもらえるというありがたい行事。
なるほど。よくかぼちゃみんなかぶってね。かぶってね。かぶられたし、ちょっと。
いや、しかもオレンジのかぼちゃをかぶってね。
うんうんうん。
一応、うちもあるんですよ、実は。
え、あるんですか？
ええー、まあ、飾ってるんですよ。で、毎年ね、我が家には子供たちが突撃してくるのかしらと思って待ってんだけど、来ないですよね。
はあ。
なんや、こう、寂しいですよね。
なるほど。長くなりそうだから、もう、この方に登場してもらいましょう。先生、トリックはトリート。
はい、中山次郎でございます。
お菓子は出てこないんですか、ここでは。
お菓子あるよ、ほら。
あ、本当だ、お菓子がある
から。
かりんとうが。
かりんとうが。
なんか、もっとおしゃれなお菓子が食べたい。
何を、何ですって。かりんとう、おしゃれじゃないって言う
ね。日本では児童盆ってね、やっぱ子供たちがお菓子をもらうような習慣じゃないですか。
ああ、
日本ではお盆にやるんですよ、それ。
うん、
まだ日本で子供が隣近所に行ってお菓子をくれ言う、そんなのあるの、ハロウィンで。
まあ全世界似たようなもん、似たような。
いや、もう日本のハロウィンは特別らしいで、あの仮装パーティーやって、
はい、
ちょっと異常らしいよ。
異常ですか、うん、渋谷とかでもすっごい人が集まってね、うん、そうそう騒ぎになるっていうね。
外国人はびっくりするんだから、
うん、楽しそうですよ。
そうですね、うん、じゃあ我々も今年は渋谷に行きましょうか、みんなで。
そうなんだから色まんねん
あ、そうかそうか、こういうの
が本来の意味が失われる
のよ。なるほど、どんどんどんどん。じゃあ我々がね、シャークの根源だったということで
いいのかしら。
いや、いいんでしょう、きっと。
本題に行こう。
はい、行きましょうか。はい、本題に行こう。それがいい、もう本題に入ろう。
はい、
というわけで、皆さん、芸能ニュースは好きですか？
微妙。
全然興味ない。
別に。
私大好き。
まあ。
私大好き。芸能ニュース大好き。
そうですね。
大好き。
芸能界に興味が。
芸能界に？
どっちかとも芸能だったらもうチャンネル変えるもんね、テレビで。
あ、そう
です
ね。
あら、まあ。
面白くないよ。
まあまあまあまあ、私は大好きというわけで、最近私が興味のあるニュース、芸能ニュース、
はい、
まあ、先日沢田研二、ジュリーですね、
はい、
ジュリーがコンサート直前にドタキャンをしまして、
あ、
そのコンサートが開催中止になったという、
はいはい、
世間を賑わせました。このニュース知ってる人、
はい、
まあ、皆さん知ってますよね、はい、先生は
知
ってますよね。そう、もうそのニュースをちょっと今追いかけてみるのがすごく今の私の、楽しみなんです。はい、いやー、このニュースを見たときに、そう、すごくまず考えたのが、じゃあ自分が好きなアーティストがね、これ例えば、はい、自分好きなアーティストがいたとします、はい、コンサートに行きました、
はい、
急にドタキャンされたらどう思います？
殺す。
殺す派ですか？まあまあ物騒な、
まあ考えてごらんなさいです。その一言ね、コンサートに行くって一言だけでも裏にはどれぐらいのまあ道のりがあるんですよ。まず会社に休むんですという、まあ、ある伏線を取る。
ええ。
でもって、まあ、一応、金も発生するんですよね。うん、ほんで、その日にちの調整もしますわね。
そうですよね。
でもって、この日は絶対死んではならないとか、うん、下してはならないとか、まあ、いろんなもう、
まあ、いろんなこと
をする、ね。はい、もう、調整もするんですよ、もう、健康の。
しますよね。
で、でここでもう、120%、もう会社で追いかけてくる仕事もなし、そして金もちゃんとにしてっても、金も払った、そして今の私は健康は万全さあ、みたいな、 コーヒーのため私は風邪を治したのよ、ガンも水で治したわだって。
ガンも水で治すのか、すごいなコンサート
で。そこで行くんですよ。で、ドタキャンネーゼで、まあ、パタッと死にます私。
なるほど。ちなみに、その開催中止ですっていうのは張り紙1枚だけのお知らせだったっていうのをニュースでやってましたけれどね、
殺すか、
うん、なるほど。遠野さんは好きなアーティストとかっているんですか、音楽は聴くんですか。
まあ聴きますけど、そのライブ行くってほど熱心ではないです
ない。
まあただまあ何回かは行ったことあります、
ね、ある、
は
い、じゃあその数少ない貴重なコンサートに行きました、
はい、
はい、今日は開催中止です、どう思いますか、許せる、もう怒る、それとももうファンやめちゃう、
まあそこまではいかないですね。
あ、いかないですか。
まあ、とても残念には思うでしょうけれど、その怒るとか、ファンやめるとかまではいかないですけどね。
えらい心穏やかじゃん。
穏やか。
いや、
だから、今回その沢田研二さんが、その中止っていうのも、うん、なんか観客が集まらなかったとか、うん、なんか言われてますけど、あんまりはっきりとした理由ってわかんないじゃないですか。
うん、ああ、じゃあまあ理由としてはね、一応そのまあ観客が集まらなかったということで、はい、本来9000人、うん、埼玉のそうそうアリーナに集まるところが、はい、蓋を開けたらそう当日になって7000人しかいなかったと。で空席が目立ちますと、うん、こんなので歌は歌えないよということで、うん、そういわゆる契約上のまあ理由、そのイベントの開催の人とその沢田研二さんの間にそういうなんか契約上の理由があって、もう沢田研二さんは出ないよって、こんなのじゃ出られないよということで中止になったと、ガラガラっと、
うんうんうん、
そういう理由なんですけれど、いかがですか。
うーん、でもまあお金払ってそのパフォーマンス見してもろてるわけですから、うん、なんかそれ以外にもいろいろ裏でなんか大人の事情と言いましょうか、そういうのあったのかなっていうふうにも、
ね、
うん、思いますし、
うん、
なるほど、まあ、そういうことを考えるとね、
まあ、様々なやっぱりね、そういう声が飛び交っているわけですよ。まあ、さっきのようにコンサートを中止した理由というのが、まあ、いわゆる契約上のまあ理由とかいろいろ言われてるんですけれど、それに対しての世間の反応がもう最初すごかった。
うん、
もうこれは横暴だと、うん。そう。観客に申し訳ないと思わないのかとか、プロだろ、プロなら、そう、一人のお客様が来てたら歌えよとか、そう。で、太りすぎだぞ、沢田研二とか、そう、もう、どんな、
それ関係ないや
ん。そうじゃない。ファンの間ではあるんですよ。そう、ファンじゃないかな、世間の一般の声ね。そうそう。いろんな、まあまあ、そういう厳しい声が上がったんですよ。まあ、それに対してですよ、あの沢田研二がですよ、記者会見じゃないけど、そう、講演で、そう、すいませんでしたって、そう。マスコミの前で謝って、そう本当に申し訳ございませんと、まあ、そういう意見に対して、まあ、僕にもまあ一応意地があると、
うん、
そうで、まあ、観客を集められなかったのは僕の実力不足ですと、うんうん、まあ、そういう形でそうそう会見をしたんですよ、まあ、後日謝罪ということで、はい、うん、でまあ、奥様にも怒られてみたい、ちょっとあなたみたいな感じで言われてとか、まあ、いろんなそういう芸能ニュースを見ているとエピソードが入ってくるんですけれどね、うん、いやー、これでもなんていうのか、私が正直思ったのは、もし自分が好きなアーティストのコンサート行って、まあ、例えば開演中止になりましたと言われても、はい、私はどっちかというと、もう、まあ、しゃあないかな、みたいな。自分が好きになるアーティストって、自分がもう、なんていうのか、好きになる人っていうのは、もう大概、まあ、なんていうのかな、ある人突然バーンとドタキャンしても、なんかしゃあないような、ちょっとこう、変わったっていうか、個性的な、本当にそういう人が多いから、まあ、しゃあないわって思うんですけれどね。
俺にも喋らせてや。全然喋らせてくれへんねんけど。
ハーフナイトを中止したい
です
、先生。
喋りたいですか、先生。
昔ね、カルフ・クライバーっていう、名指揮者がいたのよ、
は
い。で、これはね、ものすごい、もうカラヤンが次のベルリンフィルをあなたに託したい言ったぐらい、すごいカラスマイスのある指揮者なんだけども、幻の指揮者って言われて、何でかって、すぐ出てきますね。
ダメです
ね。
で、やっぱオーケストラとリハやってて、思い通り意見があったら、もう放棄しちゃうねん
ね。ああ、
ダメですよ。で、だから、じゃないね、この人はだからプロやから完璧なものでなければ客の前で聞かせられないっていう。でこれどうなったかって言ったら、客がカルフ・クライバーを聞きたくてチケット取るやん、はい、もう同日までハラハラドキドキほんまにクライバーが震えやろうかってそういう人になっちゃったね。
へ
え、どれだったらしゃあないなって、どれかにしても他の指揮者が振るからね、
まあ、ない
ね
ん
けども、そういう人もいるんだよ。でこのカルフ・クライバーはプロ中のプロって、まあまあもちろんプロの指揮者ってみんなそうなんやけども、はい、クライバーという人はなんかそんな人もいるっていうことね。
まあそういう人はいますね。
先生たちに行かれたことはあるんですか、
ね、
行かれたことあるんですか。
クライバーの指揮は行ったことないけど、まあ、小沢誠二とギャルグショルティは行ったことあるけどね。
開催中止というのに会ったことはないんですか。
それ
は
ないね。
あ、まだないですか、
うんうん、
私もないんですけれどね、まあ、さっき見た話言ったような感じ、いろいろプロっていると思うんですよね。めっちゃ言えば沢田研二で実績もあるし、まあ、そういうプロのアーティストの意地に対してなんか一般常識で非難するのもなんかどんなもんかなって思うんですけれど、うん、それってどう思います。
まあただね、うん、あのあれなんですよ、私にしては、
うん、
ファンあってこそプロでありましょうという一つ、これはちょっと頭の中に留めておいてほしいなと思ったんですよね。
ああ、それもやっぱりそういう声も上がってました。
うん、ファンがあってこそのアーティスト、あのね、もう言うときますと、プロはそんなことあったらまで思ってるって、
うん。
各お客さんがスケジュール取ってお金払って来てくれ、はい、思って、それみんな思ってるって、うん、そんなことはもうあったらまで、はい、それでもキャンセルしなければならないいうところを考えてもらいたいね。
は
い、プロはみんな思ってますよ。うち、ん、だってそれはダークナイトにしろ何しろやってるけど、みんな、もううちの、まあ、担当の総会区だけど、はい、もう気配ってやってるよ。でこの前台風が来るかもしれないのにキャンプやった時も、はい、どうしようかって言ってお客さんに、まあ、もし台風来た時にどうしようかって、でもううちの方でキャンセルしたらもうあれ買い込んだ肉全部あいつが今度分かるから余計だからね。だからそのやっぱりお客さんがあの予約してくれたらそれはもうどう答えようかやねんけども、それでもキャンセルしなきゃならない状況って出てくるわけよ。これはプロやからこそ、さっき言ったのは一人の観客まで歌えようやったらそんな調子で歌える？プロのパフォーマンスできる？
まあ、
一人しかおれへんかったとはプロモーターが悪いやろ。おそらく沢田健二という人はプロモーターから頭下げられたんや。沢田健二さん、うちでやってくださいって。沢田さんそこで、いや、人集められるとか言うてると思うねん。大丈夫です。素人にかけて言うねん。やったことのない会社に、大丈夫です。沢田さん、すいてますって。で、こう、素人は沢田健二の人間相勝ってんねん。で、自分たちが広報しようとか宣伝しようとかないねん。で、で、香川県の方からは、ほんま大丈夫やろうな、本当大丈夫だろうね、大丈夫です、ちゃんとお客さん集まってるし、チケットもあのどんどん発売してますから、ってこけてますから、で、当時パーって言ったら、話違うじゃん。っていうことになるやん。
まあ、ただ
それはプロモーターが悪いと思う、
はい、
うん。で、さっき言ったように、一人の前でできますか、できへん、俺は。
うん、できませんか。
当たり前なんで一人やったら、そのプロモーターが悪いやろ。
はい、あの、ダークサイド。
ダークナイト、
はい、観客私一人です。
ダークナイトはだからちゃんとそれは広報で宣伝やって、なかなか爽快くんのでこれはいけると思ったことしかやってない、
はい、
で一人なんかないやん。
ないですね。
最低でも80から90入ってるんで。
そうですね、ちょっぴりあの宣伝が入っておりますね。
いやいや、そっちが言うたからや、
はい、
でしょ、うん、だからそさありえないことやんか、はい、でまた一人なんていうのももう発想としてつくのも論外で、一人っていうのは極端な例やんか、うん、ただまあちゃんとお客を入れた沢田健二にお前プロやって言うならば客から見えてないけど、そこにプロモーターとイベンターが入ってんのよ。そのイベンターがプロなのかどうもあんねんね。
ああ、そういう件もありましたわ、
うん、お前
イベントを
だからそのイベンターはイベンターでやっぱり宣伝やってお客を入れるのが仕事やねんから、うん、そこをきちっとやってるのかっていうことやんか、うんうん、いやそこをきちっと やるんだったら受けましょうっていう契約やと思うよ、はい、だから契約違反でひょっとしたらそこになるかもわからない。
うん、
うん、だから沢田だから出るのは沢田健二だ。俺だってそうや、俺だって、まあ、階段、まあ、ダークナイトとかはうちが主催だけど、うちが主催じゃない他の主催のイベントだってたくさんあるよ、
うん、
でうちの方で、いやこれ失敗すんでって打ち合わせやって、はい、いやそれやったら失敗するからね、あのもっとこうやった方がいいんじゃないですかって言っても固くない気がする、ね、いや、うん、あの上司がこうですからってうちらがこう、いや失敗するから大丈夫ですって蓋開けたら5人とかね、あんねん、そんなほらほら言わんこじゃないやん言うて、うん、で5人しかなかったらギャラこんだけ言ってお前らが悪いんちゃうんか言うのあるね
ん、
それでもやるかやれへんかやんか。
いやー、このラジオをお聞きの皆さんにすごく今熱く語ってた中山先生の姿をすごい見ていただきたい。先生もじゃあ過去にそういうイベンターとそのや自分そのやり取りがあって、
まあ、
話が違うってことがあったわけですね。
まあ5人はまあオーバーやけど、うん、まあその本当は20、30集めんとか何10人とかあったよ、
うん
うん、
やっぱり観客が少ないとやっぱりプロ先生はやっぱりそのプロとしてやっぱりこうモチベーションが下がるじゃないか、やっぱり下がっちゃう
ところがある。それはもちろん下がるよ、下がるし、それはそれが泊まりがけで、まあ、古塚俺取られたからな、
うん、
それでね、ほんであの不安要素全部見えてんねん、これはやったあかんとか、これをやらんといかんとか、 あと客のケアね、
あ、はい、
うん、朝早くから来てね、結構どこで遊ばすんねんとか、うん、どうさすんねんとか、地理分かれへんやんとか、 あんねん、でどうやってそこの場所に迎えんねんとかで、ね、ないねんそれが、うん、
怖っ、
なんとかなるやろ、なんか。なんか、いや、それは違うって言ったら、全部潰していってすんねんけども、相手は分かれへん。
うん。
で、結局、まあ、蓋入ったら、まあ、その時は10人いたかに、俺がやったけども、やっぱり聞くと、不安要素があったと、パーフレット見たなっていうね。でしょって、しかもそこ、なんか、あったらしたけど、そう、ホームページ閉じちゃって、ホームページしか注文できないね。ホームページ閉じちゃって、なんかちょっと会社で事故があったみたいで。
あら、
知らんやん、そんなん。 で結局ギャラが少なくなるうち俺や、
はい、
で出てるのは俺やから、中山のイベントに客入れんかったでとか言われるの俺やね。イベンターとかに行かへん、
はい、結局表に出る人が、まあ、一応謝罪をしなくてはいけないと。じゃあ結構今の先生はじゃあその沢田研二の姿を見てちょっと沢田研二を気の奥みたいな感じで、
だから深井田さんに言ったように私たちはねお金払って会社休む、100も承知、それでもそのキャンセルしなければいけない、客の前でできないという、プロとしてのまたあれもあるね、学園されちゃうねんから、ね、学園だったら客一人でも、まあ、あの子のために歌おうやわーでいいかもいいけど、プロはそうはいか
ない
。しかもやね、そうやっぱその一人やったら採算取らへんやん、どっちが被んねんそれ、何百万って場所で借りてると思うね、そこにまあ楽団のがいるわね、はい、でマネージャーからスタッフからセット組む人からでいるやん、どうすんのそれ、
ね
え、早めにもうキャンセルした方がいいやろそれ、下手にやっちゃうよりは、
まあ、ただキャンセルが今回はそのかなり直前だったと、もう当日でもうみんな集まって、よしこれからジュリーみたいな感じでそうそうなってる時に張り紙一枚でちょっと終わっちゃったと。で結局そのイベンターの人らは表にはまあ出ないと、だからジュリーがお詫びをしたみたいな。
一番傷ついてるのはジュリーやで。
ジュリーか、
絶対そうやって、
まあ、でもねファンの声としては意外とねこのコンサート、そうそう、その埼玉のコンサート行きました、まあ、開催中止になりました、でお金を払って行ってるファンの声っていうのは意外とみんな世間とは違うんですよ、
はい、
まあ、まずはあジュリーがなんかそうそう無事でよかったみたいな、体調を崩したりとか、そうそう体を壊したとか、そんな理由じゃなくてよかったみたいな、健康に問題がなくてよかったとか、まあジュリーの考えがあってのことでしょうって、そうジュリーはもうそういうアーティストだから何らかの考えがあってのことでしょうとか、まあそれを受け入れるのが私たちファンだからと、そうもう逆にそうそうファンの考えとしては、そうジュリーがファンを信じてくれてるから、そうドタキャンでも何でもできてく、やってやれるのよみたいな感じの、そういう声があったみたいなんですよね。まあ言っちゃえばあんまりそうなんか世間の声とは違うファンの声というのが結構まああったりするんですよ、調べると。まあでもこうやって我々が今、そうジュリーのそのコンサートのことについて語ってますけど、まあ今回のような件に関してやっぱり物申す権利が本当にあるのはお金を使って足を運んで、それこそ休みを取ってっていう、まあそういうファンが一番そうそう言う権利があるとは思うんですよ。
それあります、
そうだから、やっぱそういうファンがもうそうやって言ってるんだったらいいんじゃないだろうか、とも思うんですよね。でもう一つ私考えたことがあって、今回のニュースで、じゃあプロならそう自分のそういうプライドとかそういう意地を貫くべきなのか、それとも自分のことより観客を優先すべきか、これってすごく命題だと思うんですけれど、先生いかがですか。
観客のことを心配するのはプロモーターであったりマネージャーだったりスタッフやと思うんで、ただアーティストはそうじゃないやんか、アーティストはやっぱり自分の気持ちもあるだろうし、まあおそらくコンサート俺でもそうやねんけど、やっぱりそうこれからライブやった時はピッザーッとテンション上げるのよ、テンション上げへんかったら何百人っていう、あるいは何千人という客と対峙できない、ずっと上げんねん、上げたところにすいません客入ってませんよって言ったらトーン下がるよ。それでねパフォーマンスやると無理、
じゃあお客様のことをじゃあ考えるのはもうそこはやっぱりアーティストも考えるかもしれないけれど、どっちかというとプロモーターとかイベンターがお客様のことを考えて、プロにはそのステージを用意する、ちゃんと自分の実力が発揮できるステージを用意する、
だからそのステージを用意できなかったっていうのはやっぱプロモーターなりイベンターの責任やと思う。
あ
それはやっぱり会社でもそうやんか、全部責任を負せる、いやでも営業ちゃうしとか、販売するのちゃうしとか、あるやん、それを全部押し付けられても知らんやんってなるやん、私は私のやってることやってますやんけどね、だからまあだからもう沢崎になんてもう当たり前に思ってるやろうけど、やっぱりああいう人たちっていうのはやっぱりもう、何があっても体調崩せないって、プロは病気しないって言うやんか、病気するんだよなプロは、病気すんねんけど、まあよく聞く話が、もう無事公演とか舞台をやってね、でもあの先生なんかちょっと顔色分かった咳もしてたしやね、けどもそこではもう咳も一つせずにやったってやって、楽屋に帰った時にバターン倒れるとかで、ね、無理してんねん、でそれはもう患者さんに言う通りやねん、だからそれは時間を取ってお金払って来てくれてるんで、これだけ集まってるって、会場も借りてるっていうところで、もう自分のやるべきことはもう少々無理してでもやる、風邪ひきようがもう何でやろうが、もう自分が立てる限りには立ってやるっていうのもプロやね、
じゃあ先生にこれもう直球で質問なんですけれども、うんうん、もしですよ、先生がとある怪談イベントに、まあ、行くとしますと、でイベンターの人らやプロモーターの人らは、じゃあ先生のために観客をこれだけ用意しますね、これこれこれこれこれこれっていろんな約束をしました。で当日開演1時間前蓋を開けてみて全然違う、観客はほとんど入ってないし、そう全然言われてたことがもう全然もう全く180度違う、その場合どうします？
いやだからうちはちゃんと探ってるよ。
探ってる、
うん、今お客にどうですかとか、うん、言って、あのうちでも全然全面的に宣伝、うん、俺もブログで書くしツイッターでもやってるしってやってるやん、うん、だから失敗したことはないよ。
あ、ないですか、
うん、でうちの総会でもそうやねんけど、うん、まあ中山さんの怪談ライブで失敗したこといっぺんもない、赤字超えたことも一回ないと、うん、うちはね、まあ、他の主催は知らんけど、うんうん、でもまあ心配なのもあったけど、うん、まあ、見たらそこそこ入ってるから、
あ、じゃあそんなにひどい
失敗したっていうのはない。
ない、
さっき言った10人ぐらいっていうのは、まあ、あるツアーやったけども、これはちょっと、まあ、最初から不安持ってたから、うん、ふだけではそうやなって思ったけど、うんうん、だからやっぱりそのちゃんとしたプロモーターとイベンターはちゃんと考えて、ちゃんとした候補やって、ちゃんと宣伝やって、うん、でお客さんのも考えてね、でも失敗したのは客のことを考えてない、自分のことしか考えてない、うん、自分の都合しか考えてないみたいなところは絶対失敗する。
あ、
うん、でもそのしわ寄せは来るんだよ、出演者に来るんだよ、
うん、まあそうですね、結局だから、うん、そう今回だって澤田研二さんが表に立ってすみませんでした、うん、みたいな感じで結局、うん、プロモーターやイベンターは出てきてない、うん、え、じゃあ先生あれですよ、もう本当に愚問かもしれませんけど、じゃあもう一回聞きますけど、開演前にじゃあ例えば契約上の不履行があった場合は、うんうん、出ます出ないです、どっちです
か、まあ、契約ってないね、我々は。
ないんですか？
契約はない、うんうん、契約書を交わしたことはない、ただまあこういう場所でやってくれませんかって、うんうん、例えばギャラが決まってたらするんだよね。
へー、
うん、ギャラはもう入ろうが払う前がいくらって、まあ、そういう接種もすんねんけど、だから客は一人であろうが100人であろうが、うん、ギャラはこんだけねって決めてたら、うん、まあ客一人でもやるかもしれん。
ああ、もうそれとそういう時だったら一人でもやるかもしれない。
かもしれん。
かもしれない。
落語会そうらしいね。
あ、そうなんですか。
落語のあの地方巡業って、
うん、そうした
あの役場の役場やからまたなとか。
ああ。
宣伝候補下手くそやな。
あ、いや。
歌えたらばあちゃん一人。
いや、美女一人だったら先生やるでしょ。
で、初学書、昔初学書っていうのがもうあの大真打ちや初学書なんて考えられること、うん、それがもう歌えたら3、4人やったらしいんで、ね。うん、どうしたかったらもう一世時代のラクダっていう個展やって、うん、その 4,5 人をうならしたっていう、みんな端に座っとったから真ん中に寄ってきたっていうぐらいね、まあ、そういう人もいる。
へー、
うん、大須演芸場なんてね、うん、あの演者2人で客一人とかね、あの手品やりますって客が上に上がらせん舞台の、うん、やってんねんけど誰が見んねん
まあちょっと話元に戻すじゃないですけれど、そうプロっていうのってプロの人だってやっぱりその自分自身の活動とか考えとかで、あとはプライド、まあ、そういったものとその世間の反応がズレにズレることってあると思うんですよ。先生そういうことってあります？そういうのに葛藤を感じたこと、自分のその考えとかそういうプライドの、
だからそれはもう山ほど
ありますか？
もう毎日のように感じます。
あ、じゃあ例えばこれをやりたいのにこれができないとか、うん、そういったこととかもやっぱり、
いや、そういうことじゃなくて、うん、せっかくここまで俺こうやって積み上げてるのに、なんでそんなことするかなとか、
うん、
なんでこう理解しようとしないかなとかいうのはあるね。
あ、
うん、
そういうのを日々葛藤してる、
葛藤というか、まあそういうことはあるよね、
じゃあその葛藤がじゃあクリエイターとしての底力になっているとかそういうのはないんですか？うん、
だからまあただ葛藤がないといいもんできへんでしょうと。
あ、
それをどうクリアしていって、うん、ねっていうことやか、うん、ね、淘汰されるやろうし、
うん、
自分のやりたいことを、まあ、やりたいことを 100% できるのはクリエイターじゃ、ね、ないねんけども、うん、でもまあやりたいことをどこまで生かして、
うん、
ずっと続けていかんとかなわけ、
うん、
それでこんなね、うん、娘たちをね、
本当クリエイターとかアーティストってすごい大変な仕事やと思うんですよね、うん、でやっぱりそういうなんていうのかな、クリエイターとかアーティストって本当になんかなんていうのかな、そうです、いろんな葛藤を持っている人たちの集まりやと思うんですよ。そういう人らが結局クリエイターやアーティストとして
何を一番の葛藤は、うん、素人の書き込み、素人の書き込み、アマゾンとかあるやん。
ありますあります、
レビューでね、俺はまあそんなないけど、まあ、他のクリエイターとかさっき言ったら、うん、もうね、もうみんな映えてんで、
あ、
分かってるっちゅうのがかかんでもうで、ね、 だ予算ないねんとか、ね、そんな人おらへん、俺はハリウッドかとかね、映画とか、さ分かってるねんって、だからこんだけの予算で、もうできる限りやってんねんとかね、もうみんなボロクソ言うてんで、そんな。
じゃあ先生が一番葛藤するのは、アマゾンのレビューを見て葛藤してるよと。
まあまあ、いろんな書き込み
を見てね。いろんな書き込みを見てね。というわけで、先生は結構書き込みをチェックしてるということが、今日このネタで判明しました。
かもしれないけどね。
まあでも、そのアーティストが作り上げる作品っていうのは、イコールその、なんていうのかな、アーティストの人格でもあると思うんですよね。だからその作品とか歌とか、なんかそういうのを聞いて、あ、この歌いいなと思ったら、やっぱりそれはイコールそのアーティストの、そういう、なんていうのかな、生き方とか主義主張も好きっていうのにつながるんじゃないのかなって私前々から思ってるんですよ。で、まあこれ私自身少々ちょっと人間的にこじれてるぐらいのアーティストとかクリエイターの人のが、まあ面白いなって思うんですよ。要は極端から極端な人の方がちょっと面白いよねって私は思うんですけど、まあ結構なんていうのかな、最近そういうなんか主義主張の激しい、なんかクリエイターとかアーティストってちょっと煙たがれるじゃないけど、なんか今の時代に乗ってないのか、なんか排他されていってる、
はい、
まあ、結構もうみんななんか同じ確立化されちゃってる、なんかその世間一般の反応や常識とにそのプロを当てはめようとしちゃうっていう、なんかそういう世間の声じゃないけど、そういうのが多いと思うんですけれど、なんかどうなんでしょうね、そういう極端から極端へ行きたがるクリエイターやアーティストとか、すごい主義主張がはっきりしてる、例えばそれは政治にしても社会にしてもいろんな方面に対してのそういう意見がはっきりとしすぎているクリエイターとかアーティストっていうのはもう今の時代に合わないのかなとか考えるんですけど、考えたことあります、そういうことって。
考えたことあるんですよ、その昔ちょっと前にね、フランスに行きましてとか、ちょっと自慢入りますよ、
出た、
ね、いやだって嬉しかったな、もうみたいな。ロダンですわ、オーディストロダン、
はい、
あの人ね、人間的にもうすんごい性格最悪なんですよ、もう、もう愛人はまあ気狂わすわ、奥さんも不幸だわみたいな、でもね、作品は本当すごいです、
だけど今の時代にそんなもう人をなんていうのか、そうやって傷つけたりとか狂わせたりとか、奥さんもなんとかしたりかんとかしたりとかしてたら、もう世間の声は非難ごうごうだと思うんですよ、もうそれだけで人気商売だからやっていけなくてっていうあると思うんですけれどね。
ただ美術館はできてますよね、そして結局なんだかんだ言って後世に作品は残ってますよね、まあその違いかと、まあ、とりあえず何かをねじ伏せるもん、ねじ伏せるだけの、思ったんですよ。確かに男としては大問題だけど、この作品自体はまあすげえよなみたいな、パワーあるよなとか、すごいよなとか、まあその問題だと思うんですね、まあクリエイターとしてね、クリエイター気取りの人間資格はまあしゃあないですね。
まあまあ、わかるわかる、それすごく、
まあそんな問題なんですよ、私にとってはね、
だからそう、クリエイターやアーティストとかも、だから時代とか、そういう社会とか、世間の反応とか、空気とかをこれからは読んでいかないと、もしかすると生き残れない時代になってきてんのかなと、ちょっと今回のなんとなくですよ。沢田研二のニュースから私はなんとなく考えて、ちょっとそれはそれで寂しいなとも思ったりしちゃったわけですよ。ほっとけいい。
ほっとけいいって。だって、じゃあ、その叩く人がね、じゃあ壊してくれるのかって話やんか。ね、タラコだけタラいて、俺だってまあいろいろ言われてた、誰かとまあ共演するたら、中野さんそんな人と組んでも信用なくしますよとか、あ、誰かさんやらない方がいいですよって、まあ、結構関係もあるけど、じゃあ衝動くれんのかってことやんか、なんでそんな聞かなあかんねん、でまたそれやったらちゃんと客も来てちゃんと聞いて面白いって言ってくれるわけやん か、だから気にしてたらそう何もできへんなるで、
だからそう今何もできない空気になっちゃってる
んですよ、ね、だからまあそれに負けるようではクリエイターなられへんねん。
なるほど。逆にじゃあこれからのクリエイターはそういう世間の反応や常識にも負けないような、だから、面白いものを作っていこうという気概が必要。
もうクリエイター作家の全員が言うとは、もう2ちゃんは見るな。
最後に言った。最後に言った。
もう、ね、見てる人おらへんけど、もう見たら向いたらテンション下がるから、まあほぼ悪口が書いてないからね。
というわけで先生はじゃあまあ見ているということで今日のネトラジは、これ綺麗にまとまった、
綺麗ですね、本当に
もう綺麗な終わり方をした。
そこは全然見てないけどね。
いやいや、もっと高尚な終わり方をするはずだったんだけど、まあいいや、時間が来ちゃいました、ではさて音楽が流れてまいりました。そろそろエンディングです。作劇ネトラジとは、あ違う、また私オープニングに戻ろうとした。
いいんですよそれで。
作劇ネトラジとは、違うて、作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトのメールフォームまでお寄せください。ではさて最後に皆様一言をお伺いいたします。合評で自分の作品が 非常に反応が悪い場合、もうこれは芳しくないよっていう場合、書き直す、その作品それとも貫きます、それとも周りの意見を気にしてちょっと書き直してみたりとかします。遠野さんいかがですか。
すでに書き直してるんで。
あ、そっか、書き直す、
書き直し、うん、もう全面的に書き直してますね。
書き直し、
はい、
そうですか、大変だと思いますけど頑張れ。
はい
はいと、
はい、お、まあそのどこまで意見を取り入れて、どこまでここから先は意見聞かんとこみたいな、そういう線引きっていうのは自分の中では必要です
よね。なるほど、まあ、そうですよね、自分の中の線引きって大事ですよね、自分の中でね。海田さんはいかがです。
ほほほ、合併の声はリちゃんの声と思ったんですが、最近無視できませんので、
はい、
まあ、とりあえず合併はとりあえずみんな声に従ってあげるわみたいな、そして私の本当の心は、本当の野望は完全趣味小説であるのよと言っておきます。
なるほど、先生最後に一言。
ああ、俺のなんか指導がリちゃんやで、ね、はあ、そうなんや、
すごいな、
寒いですね。
覚えとけ、
というわけで、今日はなんだか最後、2チャンネルでまとまってしまいました。おかしいな、なんで私の回こんな流れになっちゃうんだろう。まあいっか。というわけで皆さん、さようなら。
さようなら。
作劇猫ラジでした。にゃ
パチパチパチ